7、有害鳥獣駆除隊、地域対策組織の皆さんにお話を聞きました。4ページから5ページ。有害鳥獣駆除隊、猟銃や罠を使用し、市内全域の有害鳥獣駆除を行う組織です。地域対策組織、罠を使用し、地域ぐるみで有害獣駆除を行う組織です。写真2枚あります。1枚目、木更津猟友会、袖ヶ浦市有害鳥獣駆除隊、中山俊彦隊長、上半身の写真です。2枚目、9名の方の集合写真です。前列左から、野田区、中田さん、川原井区、鈴木秀彦さん、玉野区、高橋さん、下宮田区、石川文夫さん、大竹区、大坪さん、川原井区、鈴木和彦さん、滝野口区、松本さん、下宮田区、石川和俊さん、坊根区、切り替えさん、写真終わり。有害鳥獣駆除隊の活動。駆除隊は罠を仕掛けて、イノシシ、アライグマなどの捕獲、処分や、猟銃を使用したカラスの駆除などを行っています。市内では特にイノシシの被害が多く、田畑を荒らされたり、住宅の植え込みを掘られたり、車とぶつかったりすることがあります。有害獣に遭遇して怖いと感じることも被害の一つだと言えると思います。7年前に隊長になってからは、罠を管理するためのチェックリストを作成したり、有害鳥獣の捕獲状況を可視化するためにデータベース化したりするなど、できる限り工夫して活動してきました。せっかくやるなら効率よく楽しくやりたいですからね。地域対策組織との連携。最近は市内各地区に地域対策組織が発足し、活動してくれるようになりました。その結果、駆除隊が管理する罠の数が減り、罠の補修や周辺の草刈りに手が回るようになり、とても助かっています。市内の有害鳥獣の数は地区によって増減があり、対策を強化した地区で被害が減ると、今度はその隣の地区で増えることがよくあります。そのため、地域対策組織の輪が広がり、地域全体で対策に取り組めるようになるといいなと思っています。活動に興味を持ってほしい。今後は一緒に活動してくれる仲間が増えることを期待しています。近隣市では、若い世代や女性が活躍している地域もあるので、まずはこの活動に興味を持ってもらえたらいいですね。動物と共存できる環境を作りたい。市民の皆さんには、鳥獣に餌を与えないよう気をつけてほしいです。本来は山にいた動物が生活圏に出てきてしまっているのは、餌があるからです。動物は悪者ではなく、人間が呼び寄せてしまっていることを理解し、ゴミの収集日を守るなど、一人一人が日常生活で少しでも意識して行動してもらえたらと思っています。動物と共存できる環境を皆さんと作っていきたいですね。地域対策組織の活動。下宮田区有害獣対策協議会。石川和俊さん。下宮田区では平成25年頃からイノシシの被害が増加しており、市の農林振興課に相談した際に、他市では地域対策組織を編成して駆除活動をしていることを教えてもらいました。被害が増える一方でしたので、 下宮田でもやってみようと、市内で初めての協議会を立ち上げました。下宮田区有害獣対策協議会、会長、石川文夫さん。特に田んぼの被害が深刻で、早急に対策をしなければいけませんでした。協議会の立ち上げから5年間で、300頭近くの有害獣を捕獲しました。もし活動をしていなかったら、300頭では効かない数の有害獣が増えていたのではと思います。今後も引き続き活動して、被害を減らしていけたらと思っています。玉野区有害獣対策協議会、会長、高橋勲さん。玉野区では、市内で初めて田畑への金網柵の設置に取り組みました。しかし、数年後には、有害獣が柵を破ったり、曲げたりして、侵入するようになってしまい、対策の強化を図るために、下宮田区に倣って、協議会を立ち上げました。これからの時期は、田んぼにいるオタマジャクシを狙ったアライグマの被害も増えてきます。有害獣が田畑を荒らすのは一瞬ですが、それを元の状態に戻すには何日もかかります。近所の方から、被害が減ったよ、ありがとう、と声をかけてもらえたときは、とても嬉しく、やりがいを感じましたね。
セクション7の続きです。大竹区、有害獣対策協議会、会長、大坪正嗣さん。農地では有害獣に田んぼの土手が崩されて水が流れ出たり、用水路を崩されて詰まってしまったりする被害があります。また、住宅地では庭の手入れをした直後に荒らされることも多々あります。2、3日連続で同じ場所に現れることがあるのですが、そこにすぐ罠を仕掛けても捕獲できないのが難しいところです。駆除隊の方からは、罠をむやみに移動させず、餌場として認識させることが大切だとアドバイスをもらいました。川原井有害獣対策協議会、庶務会計、鈴木和彦さん。川原井区は37名のメンバーで活動しています。地区の面積が広いので4つのブロックに分かれて、罠の管理などをしています。川原井区の住民向けに年に2回広報誌を発行し、私たちの活動を知ってもらうとともに、地域ぐるみで有害獣の被害をなくせるよう取り組んでいるところです。野田区有害獣対策協議会、会長、中田秀明さん。協議会を立ち上げたきっかけは、通学路や庭先にイノシシなどが現れ、子供たちが怖い思いをするのを目の当たりにしたことです。野田区の皆さんと協力し、多くの方からの指導を受け活動してきました。実際に、最近はイノシシの姿を見なくなったよ、といった声をかけてもらうことが多く、効果を実感しています。子供たちも安心感を持ってくれているようなので、体が元気なうちは活動を続けていきたいですね。滝野区地区有害獣対策会、会長松本浩一さん。対策会を立ち上げた当初は24名のメンバーがいましたが、現在は半数の12名で活動しています。滝野区地区は農作物の被害が多いのですが、農家が減ってきているので、対策会の活動に参加してくれる方も少なくなってしまっています。少しでも仲間が増えたら嬉しいですね。また、捕獲後に有害獣を埋設しているのですが、埋設場所の確保も課題となっています。川原井有害獣対策協議会、会長鈴木秀彦さん。川原井区でも埋設場所の確保に苦労しています。現在、市で被害額や捕獲件数の 統計を取ってもらってますが、例えば庭を荒らされたり、栗やタケノコなど、金額で出せない部分の被害も把握していけたらいいのではと考えています。ボーネク有害獣対策協議会、会長、桐海秀夫さん。はい。有害獣を捕獲していくという方針に変わりはありませんが、それと同時に住みにくい環境整備をしていきたいと思っています。山や田畑が荒れていると、そこを住処にしてしまうので、そういった場所を減らしていきたいですね。また、有害獣が憎いからといって、人間の都合だけで絶滅させてはいけないと思います。共存できる環境を整えるために、自分たちの管理できる範囲で、しっかりと活動していきたいと思っています。